私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちは四旬節、十何節に入ると第二にはこの聖書の箇所をいつも読むことになります。この箇所を読むためにいつも私は一つの笑い話を思い出します。すでにお話したかもしれませんけども、ハンガリーの笑い話です。で、貴族の笑い話で、貴族って出てくると、大体茶化している笑い話が多いんですか。昔数人の貴族が山登りをする。ところが貴族でお付きも何もいないので、案の定彼らは道に迷ってしまう、そういう話です。で、一人の貴族がとっても用意がよくて地図を持参していた。早速彼らは地図を取り出して熱心に調べた。で、4人で一生懸命調べながら、やがて遠くの山をみんなで指さしながらみんなに叫ぶんですね。みんな、分かった分かった、この地図によれば我々は今あの山の上にいる。すごく面白い話だな。私たちが立っているのはですね、ここしかないはずなんですよね。しかし地図を見て調べたら自分たちはあの山の上にいるという、そういうことをですね、笑い話を通しながらですね、自分たちは一体どこにいるのか、そのことをこの話は教えているんじゃないかなと思います。この話をですね、ある時牧師会の中でですね、説教の中でさせてもらった時にですね、ルーテル教会で一番真面目な先生がおられましてですね、某渡辺先生っていうんですけど、渡辺先生、津田沼の渡辺健二先生ですけど、後でやってきて、立野君、あの話はとっても面白かった、そうだよね、あの山じゃなかったら別の山にいたんだよねって、そうじゃないんですけどねつってですね、別の山ってのは先生ありえないけど、その先生真面目だったのでその通りだと思いますって答えたんですけどですね、どう説明していいかわからないんですね。我々がいる場所はいつだってここしかないんですね。地図だろうと何だろうと私たちが立っているのはここしかない。あの山になったり別の山になったりはしない。それは当たり前のことなんですが、そのことをですね、理解がですね、できないっていうのが人間なんじゃないかなっていうふうに思います。私は一体どこにいるのか、これは実は哲学的な問いだと思います。場所だけの話じゃなく、自分たちはその人生において今どこにいるのか、神様はアダムに対してもあなたはどこにいるのかと聞かれますし、それはアブラハムに対してもお前はどこにいるかと聞かれます。その時に人間というのはここにいますというふうな答えができるのはそう多くはないのです。ここにいますと答えられるものはやっぱり信仰者と言われる人かもしれません。今自分はどこに立っているのか、自分のここは今一体何なのか、それをわからない、またそれを理解できない人が多いのかもしれないと思うのです。そう思うと私たちは今この人生の中で、そしてまたこの受難節の中で、今ここというのは一体どこなのか、そのことを大切にしたいというふうに思います。神様と対面している今ここっていうのを私たちは常に確認しなければなりません。さもないといろいろなものに惑わされて、自分の立っている今ここがいつだって愛に興味のある別の山に行ってしまう、そういう危険性をはらんでいるのかなとも思うのです。今日の聖書を見ていますと、今日も今ここというのが分からなくなってしまった弟子たちの話です。それはヤコブとヨハネだけではなくして、他の10人の弟子たちも全て今ここというのが分からなくなったという話が出てきます。今日はお母さんがやってきてイエス様にお願いするという話になっていますが、一番最初に書かれたマルコによる福音書はお母さんは出てきません。直接ヤコブとヨハネがやってきて偉くなりたいと聞いた、そういうところから実はこの物語が入ります。で、この聖書で大切なことはじゃあ何なのかというと、 ヤコブとヨハネが偉くなりたいと言った時にイエス様は一体どんな状況におられたかという、そのことだと思います。イエス様の今ここは一体何だったのか、それを私たちは今日読み解いていきたいと思うのです。そう思うと一番大切なところは17節からのところです。イエス様は十字架を前にして、実は十字架上で死んで3日目によみがえる、それを予言を3回予告を3回なさいます。実は今日のところは3度目です。3回目の受難予告が実はこの17節のところにあるのです。だとすると十字架がもうすぐ目の前にあるということです。聖書的に言えば3回というのは完全数なので、これは完全に全くその通りになる、そのことをイエス様は宣言されたのです。だとすると今ここイエス様が見つめておられるところは何かというと、十字架で死ぬという、そのたった一点だというふうに思うのです。人々の罪を負って私は十字架で死ぬ、神様から与えたこの使命を逃れることはできない、この道に私は今から突き進んでいく、それがイエス様の今ここというところでした。しかしイエス様のその状況が実はヤコブとヨハネには全く理解ができなかったのかもしれません。この受難予告を聞いて2人は、あ、間もなく王様として君臨される時が来るのだ、そう思ったのでしょう。だったらその時に右と左について偉いものになりたい、そのようにイエス様に願いたかったのかもしれません。十字架というのが一体どういうことであるか、それを理解できないばかりに実はこのお願いというのが出てきたのかもしれないというふうに思います。イエス様のその人生というのは十字架と復活を抜きにしては考えられません。その十字架と復活、それがいつだってイエス様の今ここなのです。どんな時にでもイエス・キリストが立っておられるのはあの十字架、そして3日後の復活、これしかないのです。それを理解できてたら私たちは偉くなりたいというのがいかにピントを外れていることかっていうのが分かるのです。そういう十字架の苦難の後に私たちだけは栄光をください、そういうふうに言ってるのと同じことだからです。そう思うとイエス様の十字架っていうのは一体何のためにあるかということです。罪深い人間に多分徹底的に仕えていくこと、それが十字架の意味だというふうに思うのです。ですから結局最後にイエス様は仕えることということを弟子たちに教えられたのです。このヤコブとヨハネだけが実は抜け駆けしたわけではありません。聖書っていうのは本当に面白いなと思うのは、その話を聞いて他の10人も腹を立て始めたって書いてあるのです。それを聞いて、お前たち何言ってるんだ、イエス様の気持ちがわからないのかと言ってるわけではなくして、出し抜かれたと思って腹を立ててる。だとすると10人も同じだということです。みんなやっぱり偉くなりたいと思う、なんとか天国に行った時に右と左についてもっといい位置につけたいと思う、そういうことをこのイエス様が選ばれた10人の弟子も同じようにやっぱりイエス様にお願いしたかったということなのでしょう。しかしイエス様は実は使えるという視点で今ここっていうのをもう一回教えられたのです。もしも偉くなりたいと思うならば使えなさい、人に使えること、神に使えること、その一点だけが本当に神様に認められることなのだ、自分もこれから十字架の道を進んでいく、それを逃れるわけではいけない、これは神様から与えられた使命、この使命のためにこの十字架に仕えていくこと、これが自分が歩んでいく道だ、そのことをおっしゃったのでしょう。だとするならば私たちキリスト者が生きる生き方はたった一つしかない、そして今ここっていうのもたった一つしかない、それは神に仕え人に仕えるという、この点だというふうに思うのです。実は先週 やっと被災地の支援活動をまとめた本が出版できました。くしくも、3月11日に電話がかかってきて、先生の本ができましたというですね、非常に不思議なんですよね。なんか合わせたようにですね、3年目合わせたようにですね。で、自分は決めたわけじゃないんですけど、出版日っていうのはですね、3月14日になってるんですよね。3月14日っていうのは私たちの結婚記念日なんですよね。11日にできて3月14日に出版の日が決まってるのは何でだろうなですね。別に結婚が苦難というわけではありませんから、別に支援活動結婚でしてるわけでもないので、でも何かあるんだろうな、何かあるんだろうなと思いながらですね、その本を手にしたんですね。でもう一度ですね、自分でも読んでみましたですね。で、あの時にですね、本当にいろんな出来事が目の前にですね、出てきては消え、出てきては消えしまして、たくさんの人たちともですね、出会ったり話をしたりさせていただいたんですね。その時にですね、伊藤先生がですね、支援活動っていうのは先生一体何なんでしょうっていうことを2人でですね、話し合った時があるんですね。物を持っていくことでもないし、なんかその人のために何かすることでもないような気がする。でも支援っていうのはそういうことだと思うんですね。で、まあ普通ボランティアグループとか、まあそういう人たちがやる支援っていうのは物ですね、与えたり、まあ心のケアとかでボランティアをしたりする。でも私たちはキリスト者ですよねって、キリスト者が実は支援をするっていうことはどういうことでしょうか。で、イエス様は使えるものになりなさいと言われている。先生、このキリストが言われている使えるっていうことは、この被災地において一体何を意味するんでしょう、そういうふうなことをですね、話し合ってた時があるんですね。それは本当にその相手に対して一番必要なものは何かっていうのが見えなくなった時期です。お金でも物でもなくですね、それはもう十分に行き渡った時、でもこれでは支援は足りない、これは支援じゃないと思ってた時だったのです。その時に伊藤先生が教えてくださったのはたった一言の言葉でした。それはその被災地に身を置くことだと思うって、それが先生が教えてくれたことでした。そこに身を置くこと、それがキリスト者としての使えるってことではないかなと自分は思う。非常に考えさせられましたですね。まあ、身を置くということは一体どういうことなんだろう。私たちは隣人ということで活動してきましたけど、隣人っていうのはそこに身を置く人ではないですよね。行って隣人になる人であっても、そこにですね、身を置くっていうのはどうも違うな。じゃあ隣人、身を置くどういうことか、やっぱりそういうところで、分かったことは多分寄り添うっていうことなんだろうな。まあ、それがその時ぐらいからやっぱり変わってきたことでした。じゃあ寄り添うっていうのは一体どういうことなんだ。その人にですね、寄り添っていくっていうことは非常に心がですね、ズタズタになるようなことでもありました。そういう人たちが経験したことですね、亡くされた家族のこと、特に大川小学校の呉服屋のところに行って身を置いた時にですね、自分に一体何ができるんだろう、そういうふうに思ったりもしたのです。その時にイエス・キリストのことを思いました。イエス様はじゃあここで何をされるだろう、どうやって使えられるだろう、どうやって身を置くだろう、そうやって考えていた時に、お母さんと話してて、で、キリストっていうのは津波があった瞬間にどこにおられたんでしょうねっていう、そのことをですね、実は一人のお母さんと話した時があったんですね。どこにいらっしゃったんでしょうね、神様で、そして人々に仕えて寄り添って、十字架にかかってまで自分の命を落としてまで私たちのことを愛し救ってくださったイエス・キリストが、 流されていく子供たちがいるときに、どこにおられたんだろう、山の上から見ておられたんだろうか、海の中にいたおられたんだろうか、まあ、そうやって話し合ってたときに、まあ、一人って考えながら、きっとイエス様だったら十字架にかかって子供たちと一緒に流されたんじゃないでしょうかって言われた。それは、まあ、私たちが徳善先生があるところに書いておられますけど、全く同じことを徳善先生が言われてた時に非常に驚いたんですね。身を置く、また寄り添う、もしイエス・キリストがそのようなお方であったとしたら、山の上にいたり丘の上にいて見てるわけではなくして、十字架にかかったその姿のままで子供たちと一緒に流されていった。それが本当のですね、神様の在り方であり、またキリスト者が本当にその人たちに仕えようとするならば、それとともにその十字架に従っていかなければならない、そういうことなんだろうなということを教えられたような気がしてなりませんでした。まあ、十字架でかかりながら流されていったイエス・キリストは3日後に復活すると希望を与えられている。やっぱりキリスト者が述べ伝えることは、この3日後に復活するという希望、そこに目を向けていく、まあ、そのことをですね、人々に仕えながら、そこに身を置きながら、それを示していくのだというふうに思うのです。まあ、今日イエス・キリストは十字架を直前にしたところにおられます。そしてイエス様の今ここは神様から与えられた使命を生きるために決断の時におられる。あなたの罪のために私は十字架にかかって死ぬ、それが使えられるためではなく、使えるために生きる私の姿だ、この姿に従ってきなさい、この姿のためにあなたも共に使えるものになりなさい、それが今日のメッセージではないかなというふうに思います。私たちはイエス様の十字架を自分の今ここに置きたいという思います。これから3名の方が洗礼を受けられます。この3名の洗礼の方のためにもイエス・キリストが十字架にかかって死に、そしてその罪を許し新しい命を与えられている、そのことを共に喜びたいというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人も使えられるためではなく、使えるために、また苦しみ悩む者の横に身を置くものとして寄り添うものとならせてください。今日洗礼を受けられる青谷雅子さん、俊彦さん、そして愛子さんの上にあなたの豊かな祝福と、いつまでもどこにいてもイエス様が共に寄り添っていてくださいますように、この3名を迎える大江教会の一人一人もどうか共に祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。